English is not as difficult as you think it is. 西澤ロイのスピードアップ English. 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 Hello everyone. Thanks for listening. こんにちは。English Doctor の西澤ロイです。先週から始まりましたスピードアップ English 第2回目となります。まあ、皆さん英語のスキルアップがしたいと思います。でもそこで机に向かって勉強するのではなくて、もっと幅広い形で英語を楽しみながら英語に対する好きな度合いをアップさせることで、気づいた時には大幅に英語のスキルをアップさせてしまおうという番組がこのスキドアップイングリッシュです。まあ来月から5月からですね、本格的にスタートするんですけれども、この4月はですね、先月までやっていた目指せスキドアップという番組から、そのバックナンバーをですね、ちょっとご紹介、総集編のような形でお届けしております。で、今回はですね、シーズン2の英文法、そしてシーズン3発音に関してお伝えしたところから、バックナンバー1本ずつですね、選んでお聞きいただきたいと思います。シーズン2の英文法のところではですね、冠詞あとかザとか、あとはですね、加算不加算、数える名詞、数えない名詞みたいな、その日本語にはない英語感覚について解説しました。そして、シーズン3の発音のところではですね、英語の発音ってこう日本語とは結構違いますよね。で、リズムとかも違うので、その辺をですね、いろいろと感じていただいた、まあ、そういうシーズンになっています。で、これからお聞きいただくうちの1本はですね、これまた先週に引き続き伝説的なものですので、ぜひお楽しみに。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りします。
メタボだとモテないからランニングしてダイエットしてるんだよね。
プレッシャー感じるけどテンション上げてチャレンジします。
あなたが普段使っているカタカナの言葉を入り口にすると、英語が面白くなり効率的に上達できます。知的生き方文庫、英語はカタカナから学びなさい。全国書店で好評発売中。それでは、以前放送していた西澤ロイの今日から英語頭シーズン2より、第15回目にお届けしました、どんな容器に入っているという回をまずはお聞きいただきたいと思います。まあ、ここはですね、加算不加算というふうに言われる文法のお話なんですけれども、日本語にこのない感覚なので、よくわからなくてみんな暗記しちゃってるんですよね。そしてこの名詞は数えられるんだとか数えられないんだみたいに暗記してしまってるんですけども、そもそもその名詞が指し示しているものがあって、そのものが数えられる形をしているのかしていないのかというところを感じないと、ここって理解できないんですね。まあ、その辺についてお話ししている回ですので、ぜひお楽しみください。そして2人共演者がいます。1人は、まるっと空気をつかむ MC の丸山久美子さん、まるちゃん。そしてもう1人は、ビジネス数学の専門家、深澤慎太郎さん、しんちゃんです。それでは、お聞きください。今回は、ちょっとまあ液体の話をしたいんですね。
液体得意なんです。
液体得意。
液体得意。
まず、じゃあその得意そうなマルちゃんに聞いてみたいんですが、
よしこい。
液体って数えそうでしょうか、数えなさそうでしょうか。
数えなさそうですね。
ですよね。
はい。
ピポピポン。
だってそう教わってきたもん、英語頭で。
ね。
ここでそう教わってきた。
数えなさそう。僕もそう思います。
液体得意だから。
じゃあ、そこで液体をじゃあどうやって扱うかっていうところで、
はい、
まずは最初に今日の薬から出してみたいなと。
何今ね、ちょっと待ってくださいよ、今そういうモードじゃないな私。
よし、ちょっと心の準備だな、ね、はい、お願いします。
では今回の薬をお出しします。レモン汁の入れもん。
レモン汁の入れもん、まあ、これはどういうことでしょう。
まあ、液体の時には入れ物に着目してみようっていうことが言いたいんです、
うん、
液体ってそれ自体じゃ数えられないので、
はい、
その液体って何かの入れ物に入ってたりするわけですよね、
うんうん、
でその入れ物を数えるみたいな言い方を英語ではよくするんですよ。例えば、まあ、コーヒーって、まあ、コーヒーカップに入ってることって多いですよね、うんうん、そうするとそのカップを数えるわけです、はい、コーヒーじゃなくて、
うん、
で A cup of coffee、
うん、
Two cups of coffee、
うん、やったやった
みたいな感じで
やった、
うん、
そう、そのカップ器を数えるんですね、
うんうん、
で、まあ、いろんな器とか入れ物があったりするわけですよ、
はい
はい、
だからそれをどんな言い方があるだろうかというのを本日はお二人にいっぱい考えていただきたいなと思っております。
おお、
どんな
カップ以外ってこと？
そう、じゃあまずコーヒーの他の入れ物で言ってみます。
コーヒーを他の入れ物に、
はい、なんかその辺がまずはじゃあバケツとかそういうこと、そういうこと。
バケツ、バケツにすごい斬新。い
や、なんか他の入れ物っていうから、
バケツに入れたコーヒーはそれ、うわーって飲む、飲む、飲む、
飲むかどうかわかんないけど、
マック、マック、
マックかどうかわかんないけど、
ミネラルは
上からこうかぶる感じかな。
かぶるの好きですもんね、うん、
ねー、ズラがやめなさいって言って、
いや
そういうことじゃないのか。
しんちゃんぶっ飛んだね今ね、うん、だってコーヒーと関係ないよね。水でさ、バケツっていうのはわかるんだけど、
わかるけど、うん、すごいですね。
そう、やっぱり俺変態なのかな。
いや、さすが今日午前中にね、こうご無理なさって、うん、ピシッパシッと企業で、う
ん、まあ、大先生をちょっと演じてきたからな、
うん、その反動が
反動が今来てるな。
ピンポン。
あ、待って待って待ってね、ごめんね、まーちゃん。今のバケツで言うと、例えば水だとします。そしたら、
はい、
でそれがバケツに入ってる、
はい、
そうすると水はウォーターですよね、
はい、
でそれは A bucket of water、
うん、
はい、
Two buckets of water みたいに、うん、バケツ、バケットを数えます、
うん、ここまで OK ですよ、
はい、じゃあ次まるちゃんどうぞ。
ピポン、
はい、
缶コーヒー、缶コーヒー、
そうか、
うん、
そうかそうか、そうか、そういうこと言わなきゃいけなかったな。
いや、そう、ビジネス数学の専門家だから、ビジネス目線で缶コーヒーって来るかなと思ったんですよ、
はい、ね、毎朝飲んでますわね。
そうそうそう、なのにバケツとか来たから、みたいな。
すいませんでした、それごめんなさい、ちょっと方向間違えてしまいました。失礼しました。あ、そっかそっか、そういうこと言えばよかった
ね、
う
ん、缶コーヒー、
そう、そうすると A can of coffee、
うん、
Two cans of coffee、
うん、
そうそうそう、みたいに can を数えます、
うん、ほうほうほう。ピンポン、
はい、
紙コップ。
お、いいですね、いいですね、
やった、褒められた。
紙コップは、
はい、
あれもカップなんですよ、
うん、
まあ厳密に言えばペーパーカップ、
うん、
って言えるんですけど、
う
ん、まあ A cup of coffee、
うん、
みたいにそれも同じ感じで言うことができますね、
うん、へー、うんうんうん、あと何あるかな。コーヒー、
ちょっとコーヒーから離れた方が出やすいかもしれないんですけど、
液体だったら
何でも、はい、うん、何でも、まあ、水だったり、
うん、なるべくね、リスナーの皆さんにもイメージできる、
まあ、飲み物でいうと牛乳とか、う
ん、ピポン、
はい、
瓶、
いいですね、いいですね、
牛乳瓶。
あ、はいはいはい、
やっぱお風呂の後はこれでしょ、
はい、うん、じゃあまるちゃん、瓶を英語で言うと、
瓶。違う、
どこ、
だってカタカナだし、
こういう人を天才って言うんだろうね。
なんでなんで、なんでロイちゃん泣きそうなんですけど。
いや、
何何、
瓶じゃないですよね。
え、だってカタカナだから英語なんじゃないの、もともと瓶って。え、違うの、ロイさん泣いちゃった。
でもね、まあ、あの瓶が英語で何かは知らないけど、多分瓶じゃないだろうなって思う。
じゃあ瓶、
え、何ですか、瓶は。
ボトルです。
あ、ボトル。
いやいやいや、それは違うよ、ロイさん。
ボトルだよ。
違うと思う。
瓶が違うんだよ。
あの、
え、だってボトルってペットボトルみたいなあるのじゃないの。
そう、それは、うん、プラスティックボトル
って言うんですか。
うん。
え、じゃあ瓶って
元がボトルで、
ボトルって言う
と、ね、元がボトルなんです。
ワイン頼むときに
ワインボトル
言う、ボトルで頼む、グラスで頼むって言う。
そう、
うわ、瓶じゃない。
ボトルね、
ボトルね、覚えた覚えた、
うん、だから A bottle of water、はいはい、Two bottles of water、
はい、
みたいにボトルで数えます
と、うん、覚えた覚えた、うん、
じゃあレモン汁で考えてみますか。レモン汁は英語で言うとレモンジュース。ジュースって果汁のことなんですよね。
へ
ー、じゃあレモン汁って、はい、まあ、その入れ物だけじゃなくて、なんかどんな単位がありそうですかね。
レモン汁何滴。
ああいいですね。1滴2滴ってことはその1滴は雫はドロップ。
え、ドロップ。
ドロップ。
あ、
だから a drop、 one drop とか two drops。
へえ。
1滴2滴は1 drop 2 drops っていうんですか、うん、
おしゃれ、
ね、おしゃれですね、素敵、
うん、だから、うん、a drop of lemon とか言えばいいわけですよ。
あ、そしたら1滴レモン汁垂らしてみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
へえ。
とかあと例えば大さじ小さじみたいなさじ、
はいはい、
だとテーブルスプーン、
テーブルスプーン、
そう1テーブルスプーンオブ、
オブなんちゃらなんです
か、レモンジュースとか。
へえ、はい、質問、
はい、
キッチンスプーンとかじゃないんですね。
うん、テーブルスプーンですね。
へえ。
今日みたいに考えるとその表現が広がるのかな。液体を表現するとき、今みたいな考え方で液体の量は表現すればいい。
そうですね。液体は、はい、入れ物とか容器、器みたいなものを数えるんですよと。だから液体自体は数えないんだということを、はい、ぜひ知っておいていただけたらなと思います。はい、どんな容器に入っているという表向きのテーマの伝説会ビーンをお届けしました。まあこの第2シーズンでは、まあ、英文法で特に漢詩なども取り上げたんですけれども、この辺って本当日本語にない感覚のところなので暗記しちゃってる方が多くて、例えばこれはリンゴですっていうのを英語にしてって言われると This is an apple っていう風にアップルにはアンをつけなきゃダメってこう教わっちゃうんですよね。でも本当はそうじゃなくて This is apple っていう言い方も正しいんです。アンをつけなくても正しくて、でそういうところをまあいろいろと解説したんですね。例えば The についてもそのっていう風に覚えちゃってる人多いんですけども、もともとこの The というのは That、 あれとかそれを表す That から来てて、それが弱くなって The になったんですね。まあそういう根本的なところから知っておくと、例えばなんで楽器にザがつくんだとか、こう例えば世界ザワールドとか、そういうのがなんでっていうのも分かってくるんですよね。まあそういうことをお伝えしたシーズンでした。ちょっとですね、一点告知をさせてください。英語の感覚って日本語とはかなり違うんで、なかなか理解できなくて、結果として日本語に訳して暗記してしまってる人が多いんです。でも英語のままですね、感覚的に掴むことができたら暗記って思いっきり減るんですよ。で、そしたら苦手意識もなくなりますし、楽に学べるし、楽しくなるし、いいことだらけなんです。でもその英語感覚の理解の仕方ってなかなか誰も教えてくれないんですね。そこでゴールデンウィークにちょっと特別な時間を作ろうと思います。題して英語感覚付けスペシャルセミナー。まあ3日間ですね、英語感覚付けになれるというセミナーです。まあ英語付けっていう言葉ありますが、今回はですね英語感覚付けになっていただこうと。5月3日から5日の3日間東京都内で行います。で、時間はですね9時半、朝の9時半から16時半まで、1日6時間みっちりと英語感覚付けになっていただく、そういう講座になっています。で、3日間全部もちろん参加していただいても大丈夫ですし、1日だけでもご参加いただけますので、気になった方はですね、まあ、詳しい場所とか詳細は西澤ロイの公式ホームページをご覧いただければと思います。 English Doctor というキーワードで検索するとすぐに出てきます。このゴールデンウィークは英語付けじゃなくて英語感覚付けにぜひ一緒になりませんか。それでは続きまして、発音について取り上げた、シーズン3より、23回目に放送しました英語の歌がうまそうに聞こえるポイント1、音がつながるの回をお聞きいただきたいと思います。まあこの辺ではですね発音について取り上げたんですけれども、まあ、発音の練習って細かい音が例えばえとかあとかそういうのをまあ練習してそこで終わっちゃう人が多いので、そうじゃなくて歌を歌ってぜひ練習してくださいということをこの回の前でお伝えしていたんですね。で、それを踏まえてじゃあ英語の歌を歌うときにどういうふうに歌ったらうまそうに聞こえるのかというところをですね、お届けした回です。ではお聞きください。 英語の音ってこう日本語とは違って変化するわけですよ。
変化？
はい、いくつかの変化があるんですけど、今日はその一つ目のつながるという変化についてお話ししたいんですね。
お
う、まあ、まずは薬から出しちゃおうかなと。
早
っ。早いですね。
早いですよ。
早いですね。いただきましょう。いただきましょう。
はい、はい、
では今回の薬をお出しします。 It is a Napo。
It is a Napo。
It is a Napo。 これ何語だ？
なんだ。
まあまあまあ、ね、自主的にちょっと読んでもらったんだけど、はい、まあ、まるちゃんにもしんちゃんにも読んでもらおうと思ってて、はい、しんちゃんもう一回読んでもらっていいですか？これ
読めばよろしいですか？
はい。
It is a Napo。
お、わかった、わかった、
わかった、わかった。ピポン、ピポン。
はい、まるちゃん。
日本語で言っていい？
カタカナ読みで。
はい、It is a、違う、It is アンアップル。
正解。
やったー。要はリンゴです、リンゴです、リンゴですね。
そうなんです、うん、
お、
It is an apple、
うん、
これがつながるんですよ、
うん、そう聞こえた。
それによって It is an apple、
うん、
ってなるので、まあ、それをちょっとカタカナで書いた It is an apple という薬を今回お出ししてみたんです。
つながった、うん、つながったらなんか違う。
すごいですね。俺本当にこのカタカナ読んだだけですからね。
でもね、うん、私聞こえた。
そういう風に聞こえたってことですよね。
はい、は
い、おー、
面白い。
でこうやって英語って音がつながるんですよ。ちょっとそのどうやってつながるかという話を具体的に解説したいと思います。
はい、
はい、
この今の It is an apple という文で言うと、まず It is ってのがあります、
うん、
じゃあちょっと It、 これをリピートしていただきましょう。いきますよ、
はい、
It、
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 もう一回 It、
It、
でこう日本語的な発音、カタカナ読みをしてしまうと It っていうふうに O の音が入っちゃうんですね、
うんうん、
でもそうじゃなくて It、うん、
It、
It、
そうそう、T だけの音なんですよね、
うん、
でその次に is という B 動詞が来てます。でこれも一応リピートしてみましょう。 is、
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 カタカナ読みすると it is なんですけど、うん、it is でちょっと言ってみましょう、うん、it is、
it is、
でそうやって区切るよりも、うん、it is、 どうぞ、
it is、
言いやすい、
そう言いやすいでしょ、
it is、
It is、
it、 あれだよ、 ET の複数形みたいな、
なんかそんな感じだね、
うん、ET がいっぱいいる、うん、It is、
It is、
いいじゃない、う
ん、で今まるちゃんが言いやすいって言ってくれたんですけど、はい、それが大事なんですよ、
うん、
しんちゃんどう？ It is、
It is、 言いやすいです、
言いやすい、
It is より全然言いやすいですよね、
うん
うんうん、
そうそうそう、うん、で It is ってわざわざ区切る方が言いづらいんですよ、
うん、難しい、
うん、
だからこうネイティブにとってはつなげた方が楽、
うんうんうん、
だから自然とつながっちゃうだけのことなんですよ、
うんうん
うんうん、
自然とね、
そう自然とつながるんです、
うん、はい、
でこれをなんかそのルールだっていう風に言う人が結構多いんですよ、うん、英語を教える先生の中にもルールとして英語の発音のルールがありますと、
うん、
でつなげるんですとかっていう説明の仕方をする人がいるんですけど、うん、いやいや単にその方が言いやすいからつながっちゃうだけなんですっていう方が多分正しいと思うんですよ。で僕このコーナーの中でいつも感じてって、うん、そう言ってますけど、
はい、
この言いやすいっていうことを感じてほしいんです、
うん、言いやすかった、
うん、今まさに僕たちがしてることですね、はい、実感してるってこと
で、今 It is が言いやすかった、
うん、
じゃあ次は It is an apple なんで Is と an で言ってみましょう、
はい、
次はまず Is 言ってみてください。どうぞ。
Is、
It's、
なんか先走っちゃった。is 苦手なんだ私。
is
で次、まああでもいいかな。うん、is とあ、これ区切って言ってみましょう。is a、
is a
でそう区切らずにじゃあつなげて言ってみましょう。is a、
is a
鎌倉幕府みたいな感じですね。
ああ、is a の方が言いやすいね。
うん、
まあそもそも is が言いにくいからね、is a の方がいいわ。
is a の方が言いやすいでしょ。
うんうん、
じゃあ次、まああじゃなくて本当は an で、
うん、
でその後に apple。
はい。
うん、まずアン言ってみましょう。アン、
アン、
でその後にアポ
アポ
で、それをまた区切って連続していってみましょう。アンアポ
アンアポ、
じゃあつなげてアナポ
アナポ。
さあ言いやすいのどっちでしょう。
アナポ
響きもいいね。
アナポいいね。
アナポいいですね、
うんうん、いや言いやすいですよ絶対に。
アナポいいなこれ、
うんうん、でこれを全部つなげちゃう方が言いやすいんです最終的に。
ほう、
なので It is an apple じゃなくて It is an apple。
It is an apple 言えた気になる。言えた気になるぞ。なんだこれ。
これ大事でね、言えた気になるっても大事だよね。
英語話してる気になってるな、うん、これ完全に自分、
うんうんうんうん、言いやすいです
で、
うん、
かっこよくない。
かっこいい、
かっこいい。
It is an apple、
うん、It is an apple、
うんうん、It is an apple。
Oh, it is an apple。
It is an apple。
Oh, yeah, it is an apple。
Hey, it is an apple。
かっこいい。うちらかっこいい。
ね。できる男と女みたいな感じだよね。
ね、本当にこれ It is an apple だもん。It is an apple。
うん、こっちの方がいい。
はい。
うん、
ということで、
うん、
今のが、まあ、発音の基本的な一つ目のポイント、二つあるんですけど、一つ目のポイントとして今回お伝えしたのがつながると、
うん
うん、
はい、西澤ロイの今日から英語頭。 You have to get to like English first。
そっか、じゃあまだ歌わないんですね。
うんと、歌の中とかでいろんなつながったりするところがあるの で、うんうん、でこれはその方が言いやすいっていうのを、うんうん、まあ、まずは感じてもらうのがベストなんですよ、
うんうん、
でちょっと具体的に解説するなら、これってその前の単語が子音で終わってるんです。
子音とは
母音ってありますよね、
あいうえお、
うん、みたいなのじゃないのは子音です、
うん、
だから、うん、例えば it の t とか、
うん、
アンのんとか、
うん、
そういう音で単語が終わっていて、で次の単語が母音で始まってるんですよ今のって。
あ、そういう法則があるんですか
今のって。
この例はそうなってるってことですね。
そう、この例で it は t で終わってて、
うん、
で次 is 母音で始まって死んで終わる。
本当だ。
でアンも母音で始まって死んで終わる。
本当だ。
でアポまた母音で始まってる、
うん、
だからそれは死因で終わって次が母音で始まってるから、
うん、
つながっちゃうんですよ自然と。
あ、もう自然につながっちゃう。
じゃあ歌詞、うん、なんかこうバラードの歌詞カード見て、はい、そういう法則があったら、
うん、
歌ってる人の音声聞くと、
うん、
つながってる
のを
見つけられたり、
ね、うん、
面白い、
うん、自然にそうなってるってことね。
面白い面白い、
うん、
う
ん、
はい、発音についてのところを聞いていただいたんですけれども、この発音って言語を学ぶ上でものすごく大事でして、もしかすると一番大事というふうに言えるかもしれない、一番最初に本当は学ぶべきところなんですね。ただ英語が苦手だったりする人に、まずは英語の発音だけ頑張ってくださいって言っても、なかなかこう遠慮しちゃいたい人が多いと思うんですよ。ですのでこの英語頭のコーナーでは、最初のシーズンで英語感覚を取り上げて、2回目のシーズンで英文法で、この辺を取り上げることで英語の考え方を理解してもらって、こう子供にも理解できるような英語の感覚を分かることで、あ、英語って面白いんだって思って苦手意識が取れていくんですよ。ですのでまずはその苦手意識を取るためにシーズン 1,2 で英語感覚とか英文法のお話をしてきました。そしてシーズン3でようやく発音の大事なところですね。やっぱ発音が上手いと、それだけでですね、英語が上手い人に見えるんですよ。だから本当大事なところで、逆に英語の発音ができないと、すごいいい話しててもなんか大した話してないように扱われちゃうんですよね。はい、ですので、まあ、この第3シーズンではあとリズムとかですね、そういう話も、いたしました。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りしました。 はい、ということでお届けしてきましたスキドアップイングリッシュの第2回目なんですけれども、無事にエンディングを、まあ、なんとか、はい、来ました。まあ僕もですね、こうやって総集編ということでバックナンバーを聞いてて思うんですけれども、今日から英語頭のコーナーっていうのは結構な僕にとっての挑戦してきた、そういう2年間でして、ラジオで英語を伝えるっていうのって結構難しいなと思うんですよ。こうラジオの番組で英語を学ぶのはなんか一般的なイメージを皆さんもしかしたらお持ちかもしれないんですけども、それってあの NHK さんがもともとテキストを売ってるからなんですよね。でテキストが手元にあるからそれで聞きながら学ぶっていうのができるのであって、それ以外の人たちがラジオ番組で英語を教えるって僕結構難しいと思うんです。その音しかないですし、ね、そのなんか難しそうになったら、ね、聞いてもらえないしということで、まあ、まるちゃんとしんちゃんという心強い仲間を手に入れて、わちゃわちゃと楽しくですね、伝説を作りながらお届けしてきたんですけれども、まあ改めてこう聞いていると、本当最初2人ともですね英語苦手意識があったりとかしたのが、どんどんそれがほぐれていって、でこの発音とかのシーズン3ぐらいになってくると、もう2人ともすごい楽しんでくれてるんですよね。だからそういうのがですね、やっぱりやって僕自身も楽しかったですし、すごいやってよかったなというふうに思っています。それで来週はですねシーズン4とシーズン5の総集編をお届けしていきたいんですけれども、だんだんですねこう英会話の方に軸足を移していきまして、シーズン4では動詞のイメージについて取り上げているシーズンです。やっぱりこう会話する上で動詞ってすごく大事ですので、その動詞のイメージを取り上げました。そして第5シーズンはまさに英会話、これをテーマにしているシーズンです。まあ、ここからまたえりすぐりのバックナンバーをお聞きいただきますので、どうぞお楽しみに。そして番組の公式ツイッターのアカウントがありまして、スキドアップイングリッシュ、ぜひですねこれをフォローしていただけたら嬉しいです。でまあ来月から本格的に稼働していくんですけれども、まあそのアカウントに対して何か英語に関する質問ですとか送っていただけましたら、そのうちお答えしたりすることもできるかもしれませんので、まあどうなるか全然わかんないんですけども、まずはフォローしていただけたら嬉しいです。ということでスキドアップイングリッシュ第2回目をお届けしましたのは、イングリッシュドクター西澤ロイでした。 Thanks a lot for listening and be sure to tune in next week. Bye bye!